7、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。 ファクス 049-254-2000。 掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の影響で中止、変更となる場合があります。8、叙勲受章、表彰受章おめでとうございます。問い合わせ、秘書広報課。電話 049-256-9187。 国家または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれました。また、元富士見市議会議員の田中健一さんが、高齢者叙勲として旭日炭鉱賞地方自治功労を受章されました。第37回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、消防功労、寺沢満さん、元入間東部地区消防組合消防司令長、法務大臣表彰、水宮久志さん、保護司、令和3年秋の褒章、蘭寿褒章、原田恒義さん、保護司、それぞれに顔写真があります。白子鳩賞、笹森正夫さん、地域の児童の見守り活動に尽力し、住みよいふるさとをつくる活動に貢献されました。滑川貴子さん、森谷恵子さん、健康づくり料理講習会をはじめ、地域の食生活改善に尽力し、健やかな心身を育てる活動に貢献されました。それぞれに顔写真があります。9、市政施行50周年記念、富士見ファンファーレが決定。問い合わせ、文化スポーツ振興課。電話 049-257-6352。 市政施行50周年を祝う富士見市オリジナルのファンファーレを公募し、全国から総数36作品の応募がありました。その中から富士見市文化芸術アドバイザーの北原幸男さんを委員長とする選考委員会による審査・選考を経て、県内在住で高校生の国分大吾さんが作曲した富士見市市政施行50周年への祝典序曲に決まりました。富士見ファンファーレは4月10日日曜に開催予定の市政施行50周年記念式典で披露します。ずっと平和な世の中が望ましいですが、途中で陰りもあると思うんです。しかし、その暗さを打破し、明るい未来が続いていく。そうした平和が長く続くようにと思いを込めて作曲しました。作曲者、国分大吾さん。9、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金。問い合わせ、子育て支援課、内線341。0歳から高校3年生の子供1人につき5万円の現金を支給します。支給は児童手当に基づき行われるため、原則申請は不要ですが、児童手当を受けていない方で対象となる方や公務員の方は申請が必要です。申請方法や必要書類については、市ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。対象、次の児童の保護者のうち生計を維持する所得の高い方。1、9月分の児童手当特例給付を除く支給対象児童。2、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童、保護者の所得が1の支給対象となる金額と同等未満の場合。3、令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた児童手当特例給付を除くの支給対象児童、新生児。対象者のうち申請が必要な方、児童手当を受給していない保護者、子どもが高校生以上のみなど、職場から児童手当を受給する保護者、公務員、富士見市以外で9月分の児童手当を受けた方、9月30日時点で富士見市以外にお住まいの方、新生児の保護者を除くは、住んでいた自治体にお問い合わせください。1、申請期日の延長と再支給を行います。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室。電話080-3406-4843 080-9677-1280 特例貸付を利用できない世帯に対して就労による自立を図るため支援金を支給しています。対象や要件など詳しくは市ホームページまたは広報富士見令和3年8月号をご覧ください。QR コードがあります。再支給には、初回の支給期間中に給食活動を行ったが、自立への移行が困難なことなどの条件があります。申請期日延長後、3月31日木曜、消印有効。支給額、月額。単身世帯6万円。2人世帯8万円。3人以上世帯10万円。住居確保給付金との併給が可能です。支給期間、初回、再支給いずれも3ヶ月間。申請方法。申請書に記入し、必要書類を添付して、原則郵送で提出してください。申請書は、総合支援資金の再貸付を借り終わった方などに、順次郵送します。市ホームページからもダウンロードできます。郵送提出先。郵便番号354-0021。鶴間1932-7。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給担当。市民福祉活動センターパレット内。
12。NTT 東日本電話交換機のメンテナンス工事に伴う119番通報の一時停止について。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。 NTT 東日本が下記の時間帯に電話交換機のメンテナンス工事を実施します。工事作業時間内で一時的に119番通報が利用できなくなります。119番通報がつながらない場合は、 下記の臨時119番受付電話におかけ直しください。時、2月3日木曜午後11時から2月4日金曜午前4時までのうち3分程度。臨時119番受付電話 070-5454-1941。 臨時119番受付電話は本工事作業の時間帯に限り利用できます。工事作業終了後は臨時119番受付電話は利用できません。 NTT 東日本の工事情報は NTT 東日本ホームページからご確認ください。 QR コードがあります。13、マイナンバーカードの申請手続きをお手伝いします。問い合わせ、市民課、電話 049-293-9007。 マイナンバーカードの申請手続きのお手伝いや、証明写真の撮影を行います。事前に市民課に電話で予約し、必要書類を持参して、本人がお越しください。マイナンバーカードは申請から2ヶ月程度で本人限定受け取り郵便で郵送します。時、場所、予約開始日。2月2日水曜、鶴瀬西交流センター。1月17日月曜。2月9日水曜、みずほ台コミュニティセンター。1月24日月曜。2月18日金曜、ピアザ富士見、1月31日月曜、いずれも午前9時30分から11時30分、午後1時から3時30分。対象、市内に住民登録があり、マイナンバーカードを初めて申請する方。定員、各日45人程度。申し込み順。持ち物、マイナンバーカード交付申請書、マイナンバー通知カード、住民基本台帳カードお持ちの方、本人確認書類。なお、本人確認書類は A から1点、または健康保険証プラス B から1点お持ちください。A、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、顔写真付き、など。B、プラス健康保険証、年金手帳、医療受給者証、預金通帳、学生証、社員証、など。予約方法、各予約開始日の午前9時から電話で受け付けます。その他、通知カード、住民基本台帳カードは申請手続き時に回収します。マイナンバーカード交付申請書がない場合は、事前に市民課にご相談ください。4、小中特別支援学校入学説明会。問い合わせ、学校教育課。内線626。来年度に入学する児童生徒の保護者を対象に説明会を行います。就学通知書は、小学校は1月中旬までに世帯主に郵送し、中学校は小学校を通じて配布します。1月20日木曜までに就学通知書が届かない方や、入学までに転居・転出する方、国立・私立小学校に入学する方などは、学校教育課へご連絡ください。学校名・実施日・電話。鶴瀬小、2月3日木曜、049-251-0149。 水谷翔、2月1日火曜、0492511130。南畑翔、2月4日金曜、0492511139。関沢翔、2月1日火曜、0492522886。勝瀬翔、1月28日金曜、0492621065。水谷東翔、2月2日水曜、0492523850。諏訪翔、1月28日金曜、0492531451。水穂大翔、1月28日金曜、0492532981。針ヶ谷翔、1月26日水曜、0492544482。富士見野翔、2月2日水曜、0492672312。鶴瀬大翔、2月2日水曜、0492512112。富士見野市立大井翔、2月1日火曜、0492610242。富士見大中、2月8日火曜、0492510473。本郷中、2月8日火曜、0492522889。東中、2月8日火曜、0492531555。西中、2月8日火曜、0492524145。勝瀬中、2月8日火曜、0492662503。水谷中、2月8日火曜、0492545335。富士見野市立大井中、2月4日金曜、0492610005。富士見特別支援学校、2月24日木曜、0492532820。15、パブリックコメント、市民意見提出手続き。6つあります。富士見市パートナーシップ宣誓制度案。多様性を認め、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、双方または一方が性的マイノリティで、互いを人生のパートナーとして認め合った方々を対象とする宣誓制度案です。意見提出先、郵送持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所人権市民相談課、ファクス 049-254-2000。 問い合わせ人権市民相談課、内線271。富士見市国土強靭化地域計画案。国と県の強靭化計画との調和を図り、市の地域強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進する取り組みの方向性をまとめた計画案です。意見提出先、郵送持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要。富士見市役所危機管理課、ファクス 049-251-2760。 問い合わせ 危機管理課、電話 049-256-7962。 富士見市自殺対策計画案。誰も自殺に追い込まれることのない富士見市の実現を目指し、自殺対策を推進するための計画の第2期、令和4年度から7年度の計画案です。意見提出先、郵送、持参、郵便番号 354-0021、富士見市鶴間 3351-2、富士見市健康増進センター。ファックス 049-255-3321。問い合わせ健康増進センター。電話 049-252-3771。富士見市災害廃棄物処理計画案。被災地における公衆衛生の確保と生活環境の保全及び地域の早期復旧復興のため、発災後に発生した災害廃棄物の適正かつ円滑迅速な処理の実行に必要な事項を定めた計画案です。意見提出先、郵送、持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所環境課、ファックス 049-254-2000、 問い合わせ環境課、電話 049-252-7100。 富士見市防犯計画案。安全で安心な街づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための防犯に関する計画の中間見直し案です。意見提出先、郵送、持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所共同推進課、ファックス 049-254-2000、 問い合わせ共同推進課、電話 049-252-7121。 富士見市スポーツ推進計画案。スポーツを通じた健康生活、市民の交流と地域の活性化、シティセールスと環境整備を推進する計画の第2期の計画案です。意見提出先、郵送、持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所文化スポーツ振興課、ファックス 049-254-2000、問い合わせ文化スポーツ振興課、電話 049-252-7139。 共通事項、募集期間1月11日火曜から2月10日木曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、ファックス、郵送または直接提出してください。市ホームページからも提出できます。計画制度案の閲覧と記入用紙の配布。市政情報コーナー、市役所本庁舎1階。各担当課、各公民館交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。QR コードがあります。注意点。ご意見提出の際は、住所、氏名などの記載が必要です。 住所、氏名などは公表しませんが、匿名でのご意見は受け付けません。いただいたご意見に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、ご意見の内容とそれに対する市の検討結果と考え方を公表します。いただいたご意見は意見概要として要約することがあります。計画、制度、案に直接関係しないものや賛否のみのものは公表結果から除くことがあります。16、所得税の確定申告及び市県民税の申告について。申告期限は3月15日火曜。問い合わせ、税務課、電話 049-252-7116。 申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問い合わせには即答できないことがあります。確定申告に関する問い合わせは、川越税務署、電話 049-235-9411 へお願いします。市の申告会場は、要予約。2月16日水曜から3月15日火曜の申告は、事前予約が必要です。インターネットまたは往復はがきで予約してください。電話不可。申告書の提出のみの場合は予約不要です。内容の確認はできません。1月4日火曜から2月15日火曜は、市県民税の申告のみ市役所税務課で受け付けます。予約不要。2月16日水曜から3月15日火曜は、当日受付はできませんので、必ず予約してください。予約方法。インターネット予約。受付期間、1月20日木曜から予約希望日の前日。1、市ホームページの予約フォーム、雨季コードを開く。QR コードがあります。2、予約フォームへ必要事項を入力し、送信。3、予約確定メール、即時と予約お知らせメール、予約日の2日前。が届く。4、申告受付時に予約したことがわかるもの、予約確定メール画面、または画面を印刷したものを提示。往復はがき予約。受付期間、1月20日木曜から2月2日水曜、消印有効。往復はがきは各自ご用意ください。1、往復はがきに必要事項、郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望日などを記入し、郵送。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所税務課市民税係。2、返信はがき、2月7日月曜発送予定で予約日時を確認。3、申告受付時に返信はがきを提示。往復はがきの記入事項。往診・返信各裏表の4つがあり、それぞれに記入事項が示されています。往診表、郵便番号 354-8511、富士見市役所税務課市民税係。返信裏、何も書かないでください。返信表、予約する方の 1. 郵便番号 2. 住所 3. 氏名往診裏予約する方の1. 郵便番号 2. 住所 3. 氏名カタカナで振り仮名 4. 電話番号日中に連絡が取れる番号 5. 第1から第3希望日6. 家族分を申告する場合は申告件数記入事項終わり往復はがき予約の注意事項時間帯の指定日程変更キャンセルは原則できませんご家族分で複数申告される場合はその件数を記載してください電話での予約状況の問い合わせには対応できません。2月14日月曜までに返信はがきが届かない場合はご連絡ください。予約時の注意事項を必ず確認し予約してください。職員による申告書作成時間は申告書1件につき15分程度です。家族分で複数申告する場合は、その件数分予約をお取りください。はがきの場合は、件数を記載してください。税や申告に関する相談は受付できません。収支内訳書や医療費の明細書の代行作成はできません。来場時に作成できていない場合は受付できません。市の申告会場では次の所得税の確定申告は受付できません。川越税務署で申告してください。配当所得の申告、令和3年分から付加。青色申告、雑損控除。災害関連など住宅借入金等特別控除特定増改築住宅特定改修住宅耐震改修認定住宅の控除申告土地建物株式の譲渡退職先物取引などの分離課税申告特定支出控除の申告、公正の請求修正申告、可燃分の申告、給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払い調書がない場合、その他複雑な申告や税務署の判断を要する内容は受付できません。市の申告会場表です。予約、時、期間、時間、場所の順。予約不要。1月4日火曜から2月15日火曜、8時30分から17時15分。市役所税務課、市県民税申告のみ。以下の日程はすべて要予約。2月16日水曜から18日金曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。2月20日日曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。2月21日月曜、9時から15時30分、ピアザ富士見。2月22日火曜、9時から15時30分、水谷東公民館。2月24日木曜、25日金曜、9時から15時30分、鶴瀬西交流センター。2月28日月曜、9時から15時30分、水谷公民館。3月1日火曜、2日水曜、9時から15時30分、 みずほ台コミュニティセンター。3月3日木曜から15日火曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。表終わり。土曜、日曜、祝日を除く。2月20日日曜は受け付けます。市の申告会場へ来場する際のお願い。予約した時間の10分前から入場できます。予約時間を過ぎた場合は受付できません。新型コロナウイルスの感染拡大防止対策にご協力いただき、なるべく一人でご来場ください。体調不良の場合は来場をお控えください。必要書類が揃っていない場合は、会場で申告書の作成ができません。事前に必要な書類を確認してください。市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。申告に必要な書類。1、申告する方の本人確認書類。マイナンバー確認書類、マイナンバーカード、または通知カードなど。本人確認書類、マイナンバーカード、または運転免許証、パスポートなど。2、収入のわかる書類。給与や公的年金等の収入がある方。源泉徴収票。報酬などの収入がある方。支払い調書。営業等、農業、不動産の収入がある方。収支内訳書。事前に作成してください。3、控除を受けるための書類。国民健康保険税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの控除証明書や領収書など。18ページ、見出し番号17参照。生命保険料、地震保険料の控除証明書。障害者手帳、高齢者福祉課発行の障害者控除対象者認定書。18ページ、見出し番号18参照。学生証。医療費控除、またはセルフメディケーション税制の明細書。事前に作成してください。寄付金の領収書、受領証明書、ふるさと納税など。郵送の場合、必要書類と合わせて作成済みの申告書を同封してください。所得税の確定申告。確定申告書、川越税務署へ。市、県民税の申告。市、県民税の申告書。なお、市、県民税の申告書には、氏名などの太枠部分と、記入漏れにご注意ください、該当の方を記入してください。市の申告会場に来場される場合、予約したことがわかるもの、予約確定メール、画面、または画面を印刷したもの、返信はがき、筆記用具、電卓、利用者識別番号がわかる書類、お持ちの方。例、確定申告のお知らせのはがき、ID、パスワード方式の届け出完了通知、利用者識別番号等の通知。予定納税額がわかる書類。予定納税をした方。申告書の郵送提出にご協力ください。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申告会場への来場を避け、申告書はご自身で作成し、郵送提出に ご協力ください。提出は1月から受け付けます。所得税の確定申告。パソコンやスマートフォンで国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーから申告書が作成できます。QR コードがあります。作成した申告書は e-tax、国税電子申告、納税システムによる電子送信、または印刷して郵送で提出してください。郵送先、郵便番号 350-8666、川越市並木 452-2、川越税務署。市、県民税の申告。前年に申告した方には、1月下旬に申告書を送付します。届かない方は、ご連絡いただくか、市県民税申告書作成、税額計算システムで申告書を作成し、提出してください。QR コードがあります。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所税務課。
17、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度、被保険者の方へ。所得税、市県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、電話 049-252-7113、後期高齢者医療係、電話 049-252-7114。国民健康保険加入者、世帯主及び被保険者の方のうち、16歳以上、令和4年4月1日時点の方は、所得の有無にかかわらず、申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。申告をしないと、所得が軽減基準に該当していても、保険税が軽減されないほか、医療費の自己負担限度額の区分判定が正しく行えない場合があります。なお、税法上の被扶養者になっている方は、申告する必要はありませんが、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります。後期高齢者医療制度被保険者、世帯主及び被保険者の方は、申告期間内に所得税や市県民税の申告をしてください。収入がない場合でも申告をしないと保険料の軽減が受けられません。また、医療費、自己負担額については、同一世帯内に申告をしていない方がいると、正しい区分判定ができませんので、世帯全員の申告をしてください。なお、令和3年中に納めた保険税、保険料は、確定申告、市県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方には、1月末までに納付済み額のお知らせを郵送します。18、介護保険に関する令和3年分の税の所得控除。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-252-7107、要介護認定者の障害者控除、確定申告書などに障害者控除対象者認定書を添付することで、以下の所得控除が受けられます。対象の方には認定書を発行しますので、高齢者福祉課に申請してください。障害者手帳などをお持ちの方は、手帳の写しの添付で控除が受けられます。 対象、令和3年12月末現在で65歳以上の次のいずれかの方、要介護2または3の方、障害者控除、要介護4または5の方、特別障害者控除、介護保険料の社会保険料控除、令和3年1月から12月に納めた介護保険料は社会保険料控除の対象です。納めた保険料額を次の1から3で確認し、申告の際に提示してください。1、年金天引きで納めた方の対象額。令和3年分の年金の源泉徴収票の社会保険料額。なお、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税、保険料額が合算されている場合があります。なお、本人以外が申告することはできません。2、納付通知書で納めた方の対象額。令和3年中に納めた合計額。3、年金天引きと納付通知書の両方で納めた方の対象額。上記1、2の合計額。口座振替で介護保険料を納めた方には、1月中旬に納付済み額のお知らせを送付する予定です。その他の方法で納めた方で、必要な方はご連絡ください。寝たきり状態などの方のおむつ代の医療費控除。下記のいずれかの書類を申告書に添付してください。1、かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書。2、高齢者福祉課発行の証明書。なお、2の発行は、次のすべてに該当することが必要です。要介護認定を受けていること、おむつ代の控除の申請が2年目以降であること、介護保険法に基づく主治医意見書により、おむつの使用の必要性が認められること、介護サービス自己負担額の医療費控除、令和3年1月から12月に支払った介護サービスの自己負担額は、下表の通り医療費控除の対象となるものがありますので、確認し申告してください。申告時は、高額介護サービス費や利用者負担補助金など、自己負担額に補填された額を差し引いてください。表です。医療費控除の対象となる介護サービス。施設、2つあります。特別養護老人ホーム。対象となる額。施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1の額。老人保健施設など。対象となる額。施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計額。医療費控除の対象となる介護サービス、在宅、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハなど。対象となる額、サービスの対価として支払った自己負担額。表終わり。なお、福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護、一部を除くなどは、上記医療系介護サービスと合わせて利用した場合のみ、控除対象。医療費控除を受けるには、別途医療費控除の明細書を申告時に提出する必要があります。19、川越税務署から確定申告などのお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411。 川越税務署では、所得税、個人消費税、贈与税の 確定申告会場を開設します。駐車場に限りがあるため、来場時は公共交通機関をご利用ください。開設期間、2月1日火曜から3月15日火曜午前9時から、土曜日曜祝日を除く。2月20日日曜、27日日曜は会場。受付時間、午前8時30分から午後4時。書類の提出は午後5時まで受け付けます。場所、川越税務署、川越市並木 452-2。 令和3年分の確定申告では、還付申告などで申告相談が必要な方の相談を2月1日火曜から受け付けます。源泉徴収票など申告に必要な書類が揃い次第、早めに申告をしてください。入場には入場整理券が必要です。入場には時間枠が指定された入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE を利用して事前に入手することができます。配布が終了した場合は、後日の来場をお願いすることがあります。無料還付申告相談会。時、2月6日日曜午前10時から午後3時30分。要予約。場所、川越市立南公民館、ウエスタ川越1階。対象、1、給与所得者または年金受給者で収入600万円以下の方。2、給与所得者で医療費控除を受ける方。3、年の途中で就職、退職し、年末調整の済んでいない方。問い合わせ申し込み先、関東信越税理士会川越支部、電話 049-246-6188。 20、都市計画の案の縦覧。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 049-257-8455。 富士見都市計画防火地域及び準防火地域、地区計画の変更にあたり、都市計画の案の縦覧を行います。都市計画の案の縦覧、時、1月7日金曜から21日金曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日を除く。場所、まちづくり推進課、市ホームページからも閲覧できます。内容、富士見都市計画、防火地域及び準防火地域の変更、富士見都市計画、地区計画の変更、意見書の提出。対象、市内に住所を有する個人、法人、利害関係人。提出方法、1月21日金曜午後5時15分筆着までに直接または郵送で提出してください。宛先、郵便番号 354-8511。 所在地は記載不要。富士見市役所まちづくり推進課。意見書の用紙は市ホームページまちづくり推進課にあります。航空写真があります。国道254号バイパス、県道三好富士見線、一級河川新河岸川に囲まれた土地が赤く表示されています。近くにきらり富士見の文字もあります。写真終わり。21、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 相談日、月曜から金曜、 10時から12時、13時から15時30分。アナログ回線への契約変更の勧誘に注意しましょう。大手通信会社を名乗る事業者から、光回線からアナログ回線に戻すと、電話料金が安くなると電話があった。安くなるならと契約したが、後に確認すると毎月サポート費用が引き落とされていることに気づき、解約を申し出たが高額な解約料を請求されたといった相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。大手通信会社を名乗っても実際は関係のない事業者からの勧誘であったり、回線の切り替えには必要のないサービスの契約を結んでいるケースがあります。勧誘を受けた事業者の名前や契約の内容などをよく確認し、必要ないと思ったらきっぱり断りましょう。光回線をアナログ回線に戻す場合には、現在の契約先や回線事業者に問い合わせましょう。行政情報終わり。